実際私たちのその寝てた寝室の私一番入り口側だったじゃないですかね。でそこの入り口を開けたらトイレすぐ目の前というか斜め向かいにすぐトイレなんです。でそのトイレのドアも半開きにしておくとトイレの中から寝室見えるんですよ。だから私、一人で行ってこいって言われちゃったら行くしかないし、実際すぐ近くなんで、だ必ず寝室の入り口少し開けて、でトイレのドアも半開きにして、でそっからお父さんに声かけるんですよ。お父さん起きてる？起きてる？お父さん起きてるよ。とお父さんからの返事がないと不安で不安でたまらなくなった。いや、ここまで聞いていただきますとね、それは小さいお子さんの可愛らしい光景じゃないか、いや自分も確かに昔似たようなことをしたなぁなんという、微笑ましいそんな景色が浮かびますか。いいえ、そんなにことは穏やかじゃない。ルナさんは一人でトイレに行きたくない明確な理由があったんです。それはね、いつだって夜中トイレに起きると知らない女の人がトイレの薄く開けたドアのその向こう側から音もなく静かに闇の中を床に這いつくばった格好でじりじりと近づいてきていたからです。空いた隙間から見える向こうの暗がり、その闇の中からやがてトイレの中の漏れ明かりにぬっと細い白い指が見える。手の甲が見え、腕が見え、やがて頭が見え、その女は床にぴったりへばりついて、この姿が見える時の恐ろしさといったらない。ついにその漏れ明かりの中に胸のあたりまですっぽり姿を現すと、おもむろに中にいるルナさんを見上げて、
死ね！死ね！
と怒鳴ってくる。あまりのことにルナさんはよく泣き叫んで、その度に母親が飛んできて、
どうしたの？
と抱きかかえてくれたそうです。母親が飛んでくるといつの間にか、あの地べたに這いつくばっていた女の姿はかき消えてしまう。泣きじゃくりながらルナさんはもう一つ冷静な頭で、なんでこの女の人お母さんたちに見えないんだろう、あんなに大きな声で怒鳴ってるのに、と子供心にも不思議でなりませんでした。